ご無沙汰しておりました。バウトレビューラジオショー第3回です。ですね、第2回と第3回の間がえらく空いてしまいましたけれども、当初からその流浪の番組とかってバカなことを言ってたんですけども、すっかりこの間にもう行方不明の番組になってしまって、流浪どころの騒ぎじゃなくなってしまったんですけれども、ですね、いろいろと言い訳はあるんですけれども、10周年ということもあって、僕も結構裏方でバタバタすることもありまして、ラジオに使える時間というのが全然なくなってしまいまして、この間に、変な話、内輪の話なんですけども、弊社の決算とかもありまして、苦手な決算書類とかもいじってたんで、ちょっとラジオまで頭が回らないという状況もありまして、本当に情けないことになってしまいましたけども、ようやく、ちょっと少し、再開の目処がつきましたんで、これからまたコンスタントにお届けできればいいなと思っているんですけれども、再開にあたりましてですね、第2回というのが、プライドの買収会見というのが急に入ってきて、吹き飛んでしまった素材が一つあるんですね。まずそれをお届けしたいと思っております。ですから、取材の時期は3月になるんですね。で、3月に取材したものを今頃持ってきたって、面白くもなんともないだろうっていう話なんですけれども、実は3ヶ月寝かしたおかげでですね、非常にタイムリーなものになってしまうという、偶然なんですけれども、内容になっております。実はですね、今回お届けしますのは、大阪のチーム吉高という、元シュートボクシングのチャンピオンの吉高博夢さんが、私塾という形で、展開されている、プロ、セミプロクラスの選手を週末に集めて、練習会をやっておられるんですが、その模様を3月に取材に行ったんですね。僕、ご存知の方も多いと思うんですけれども、うちの方ではブッキングも、選手のブッキングとかマネージメントもやってまして、アレックス・ロバーツ選手なんかが代表的な選手なんですけれども、彼が、ライズの大会に出場するという予定がありまして、その前に1週間ほど大阪合宿を張ったんですが、その時に吉高さんのこの私塾にちょっとお世話になって、練習をさせてもらおうということもあったんで、僕もこの現場行ってたんですが、ちょっと練習を見てね、非常にレベルの高さ、で、技術内容の濃さっていうのを見て、非常に驚いてしまって。これで月謝とか、取ってもいないという事実を聞いても、本当に驚いてしまったんですけれども、本当に格闘技の、大阪っていうのは、格闘技のイベントが東京ほど多いわけでもないですし、ジムも少ないので、やはりみんなで技術向上していかないと、東京に追いつくことができない、負けてしまうぞということで、みんなで、力を合わせて、技術向上していこうと。その旗振り役が吉高さんという形になってるみたいなんですね。でも実際東京で活躍してるはずのアレックスが行っても、この内容、レベルの高さにちょっと驚いたようなところがありまして、名前の出せない選手なんかも結構ここへ来て、自分たちの技術向上に努めるみたいなことがあって、もうすでに、引退されたんでオープンになっていますけれども、全日本キックの所長である野良犬小林選手なんかも、一時期、ちょっと自分の技術を見直したいという時期に、この吉高さんのところを、門を叩いて、で、一緒に練習したという経緯があるみたいです。現在でも、シュートボクシングで活躍する、寝屋川ジムの菊池浩一選手なんかも、吉高さんの本当に愛弟子の一人と言えるんじゃないでしょうか。実際ね、彼自体、どんどん注目を浴びるようになったのは、吉高さんの指導を仰いでからだという話なんですけれども、ただね、この練習会、もっとユニークなところがありまして、実は立ち技系の選手だけではないんですね。集まってるのは、大阪には結構総合格闘技のジムが多くて、選手も多いんですけれども、その選手たちがやっぱり打撃系の技術を学びたいということで、吉高さんの下で、打撃技術を学んでいるというのは、これが非常にユニークなんですね。もう打撃クラス、総合クラスって特に切ってるわけではなくて、一緒になって、練習してるんですけれども、やっぱり非常にきめの細かいというか、総合格闘技に、対応できる打撃というのを吉高さん自体理論として持ってるらしくて、それを一人一人に、伝えていく、一人一人のケース、一人一人の対戦相手っていうのをちゃんと考えて指導していくっていうやり方で、めきめき伸びてる選手が多いんですね。当初僕が知ってるのでは、池本誠一選手、花澤大輔選手なんかが、参加し始めたんですが、彼らがネットワークという形で、どんどん輪が広がっていきまして、シュートの、岡園明俊選手や中倉隆選手なんかも、参加するようになったと。で、その彼らは、ついにもうチャンピオンまで上り詰めてしまうと。 まあ、2年ぐらい前までは彼らはどちらかというと打撃はあまり得意ではないグラップラータイプだっただけに、この変化というのはやっぱり吉高効果があったのではないかという感じがしますね。実際そのファイトスタイルもまあどんどん変わって打撃を怖がらないスタイル、あるいは自分で積極的に攻め込んでいくスタイルに変わったので、ファイターとしてのもう質が変わってしまったと言える状況なんですね。だからそれはやっぱりその師匠として指導した吉高さんの効果が非常に大きかったんじゃないかと思います。実際それのその凄さっていうのが、東京にも聞こえたらしく、ビデオメーカーのクエストさん、格闘技のビデオなんかをたくさん出しているクエストさんがですね、今回6月の20日にですね、この吉高さんヒロムの、総合格闘技完全打撃マニュアルという、DVD 教則ビデオなんですけども、これを発売することになりました。ちょうど僕がこの取材をした前後の週というのがこの収録の時期で、ちょうどこれはいいやということで、実際にこのビデオに出演した、中倉選手、岡園選手にもインタビューを取ってあります。ある種謎のベールに包まれた部分がまだまだ残っている吉高チーム吉高の、模様を今回は取材してきました。結構貴重なというか、実際これからビデオを買おうかなと思ってる人たちにとってもどういう内容なのかっていうのが結構わかる内容になってるんじゃないかと思います。バフレビのショップでも販売しておりますんで、ぜひお試し版として聞いていただけるといいかなと思います。ぐらいが、だいたいリングよりちょっと大きいぐらいの面積のところで一生懸命にスパーリングをしているんですけども、もう熱気で窓が曇っちゃう状況ですね。でみんな熱心ですね。
3分あったら2本、はい、崩すつもりで、はい、それで2個ですよ、はい、これだから使えたかんで、はい、あれら事務所に出るし、これも行かなあかんで、これだからサースコ出るときはもう一瞬誰だろう、戻す。
わかりました。
そのなんなら、お前したくないの、
まっすぐ
そのままでいいよ、このままこう下げたんだ。足短いんだから、タイミングが長いことで、もっとして
シュートボクシング元本級王者で、F カップ95の覇者でもある、吉高弘浩二です。まあしかし、さっきの深澤選手のミットは金の取れるミットでしたね。
そうですね。
あれはちょっと見たことないですよ、あんな動きのあるミットっていうのは。
まあ総合的にもね、練習だけじゃなくて打撃のあのキックのミットとかにおいてもレベル的に非常に高いんで、まあ、ご覧のように大きくても元が全然違います、非常に、まあ、あのウエイトが乗ってますよね。
そうですね、すごいローキック、いい音出してて、
あそこまでローキック来るのにやっぱりだいぶかかりましたけど、まあでもやっぱり上体動かせとかいろんな体重移動をずっと教えてたんで、それがうまいことやっぱ1年、まあ、2年近くで、ようやく花咲いた。
通常2年か3年でそんなに、その今他の選手に話を聞いたんですけど、言ったら2年前は全然ガルイだったって、ほとんど基礎がない人間が2年でそんなに変わるもんなんですか。
やっぱりね、形をねある程度教えてあげれば、やっぱりボクシングと違ってキックありというか足ありになると、陸上で言うたらやっぱり長距離に近くなるんですね。まあ、長距離の選手が必ずしも素質いらないとは言わないですけど、短距離ほど素質はいらないと思う、僕はもうそういう認識でいるので、うまく練習方法とかやり方を教えてやればいますね。だからキックありの格闘技っていうのはもうより長距離以上のやっぱりその順序を教えればより伸びるような要素もあるんですかね、競技なんで。だそこをうまくこう仕上げた感じですね。
いや、何より驚いたのは、まあ、総合でもミット持ちってやるんですけど、結局キックボクシングの真似事になってて、あれ吉高さんは組み付きとかタックルとか想定しながらそれを払って、で次ここ打てっていう感じで、全然変幻自在なんですけど、
ね、まあそれをやらないことにはね、もう総合のミットじゃないですから、やっぱりそのキックのトレーナーとかはやっぱりその自分の教えるミットというかね、自分のスタイルのミットを指すんで、それは僕は教える強要というか、ちょっと言い方きついかも分かんないんですけど、そういうふうに捉えてるんで、そうではなくて試合に 浮かせるミット、ね、うんうん、それが一番大事なんで、そうならば踏みついたりいろんな変幻自在というか総合チックなことをしないとダメかなっていうのがある。
いや、ね、変な話ね、あの昔ほら小学生の頃漢字ドリルってあったじゃないですか、はいはい、あれ、まあ、もっと漢字ドリルの以前の問題で、うん、漢字を覚えていくのに点々をこう引いていってそれなぞっていったら字を覚えるっていうのがあるじゃないですか。
全くね、まあちょっとまあ、僕的にはそういうふうなつもりで教えてるんで、うんうん、まあ、その通りあれば、導いてあげますよ、大丈夫ですよっていう場合、自信というかね、まあもう持論は持ってるんで、うん、まあ、それはまあ自分で今までやってきた実績とか経験値から得たものなんで、同じようにその線言われたようにその線上をね、まあ、点々というかその線をなぞってもらえれば、うん、言うことを聞いてもらえば、ね、ある程度はうまく指す自信はある程度あるんで、うん、まあ、その辺ね、やっぱり総合の選手もそうですけど、うちゴルゴはみんなやっぱり、ね、言うこと聞いてくれるんで、うん、その点は引っ張りやすいですね。
というかね、あれだけシミュレーションして言ったらその試合に近いというかスパーリングに近いミットっていう、うん、ちょっと驚きでしたね。
まあ、いかに実践に近いミットをしないとね、やっぱりミットって一番疲れるんだね、うん、その辺をやっぱり含めてやらないとダメかな、ね、
逆にこのシミュレーションでこう攻めてこう攻めたら効くんやでっていうことをミットで教えてるって、いや驚きますよ、うん、
その辺はやっぱりうちの場合はマスボクシングというかね、まあ、スローのスパーリング約15から20ラウンドやらしますけど、まあ、時間で言えば1時間近くですけど、うん、まあ、それをやることによって全く単になりますけど、その中で欠点とかいろんな体重がどこに乗らないかを一応僕は見極めてるつもりなんで、それを伸ばしつつこの例えば次のほかぞのとかね、対戦相手を想定したミットっていうことね、いつもまあそういうふうに、まあ、自分ではやってるつもりなんですけどね、うん、
今回もうちょっと練習を見せていただいたんですけども、すごい選手の集まりですよね。
そうですね、もうまさに昔の古来の言葉で言うならば、こいつどうしようというかね、うん、もういろんな団体、もう全くその壁とか隔たりなく来てるんで。
ですよね、総合の選手もいや、キックの選手もいる、
はい、
ね、で空手の選手もいる、はい、ちょっと類を見ない練習会って言えばいいんですか、これ。
そうですね、まあ練習会ですね、うん、言うならば、はい、うん、
もうすでにこれでどれぐらいの期間やこれをやられてる
の。まあやり始めて正式にっていうのはやっぱりもう約4年ですかね、うん、まあ4年前の2月なんで、4年と正式に1ヶ月ぐらいですね。
4年で1ヶ月、はい、細かいですね、そした
ら、
いや4年間ずっとこの状況で、まあ、だから全然知らない人はこの状況って何だろうと思ってると思うんですけれども、要するに夜中の11時から始まって、はいはい、今深夜の何時でしたっけ、
2時ぐらいですかね、
2時ぐらい、3時間にわたってこう週末だけ選手たちが集まってくるっていう、ちょっとある種カルタ的な集会だと思
うん
ですけど、うん、そもそもこれ何で始まった
の。いや、まあ、金曜日というか、もう僕は仕事がね、まあちょっと経理職のというか経理の仕事なんで、まあ、ちょっと仕事、はいはい、終わるのも遅いんで、
はいはい、
まあ、それで結局は、まあ、終わってからだったら、まあ、教えますと一緒に練習しますよっていうのが、まあ、初めの、この集まりの発端なんで、まあ、それがちょうどやっぱ10時11時になるん で、はいはい、でそこからやったら、まあ、練習しましょうかっていうので、まあ、あとは、まあ、それで、まあ練習してね、うん、みんなそのいろんなやっぱジムの選手とか、もしくは関西の近隣の、ま、総合とかキックの会長さんとかっていらっしゃるんで、はいはい、まあ、自分のジムが指導してからちょうど終わってからちょうどうちに来るのに、まあ、時間が都合が良かったとか、まあ、その辺の、まあ、うまい具合にこうマッチングしたというのもあって、はいはい、まあ、それでそんな形で、まあ、4年間いろんな形で練習会を、ね、やっていくっていう形なんですけど、
ね、引退されてちょうど10年ですか、うん、6年間、まあ、そんなに指導活動も特に表立っては得られなかったんですか。
まあ、表立ってはやってないですけど、その6年間に、自分でね、まあ、技術を磨くというか、いろんな練習は自分の個人ではやってましたので、うん、まあ、ここの練習会の、まあ、ちょっとさらにちょっとまあ小さい版というか、ね、はやってました。
それはもう引退されすぐぐらいか。
あ、やってます、ずっと、うん、まあ、やってたんで、だから、まあ、今でも、まあ、ご覧にはないというように、まあ、軽いスパーでは全然動きますし、うん、あんまり、
そうですよね、
うん、まあ、選手とも大体はやれるかなという自信はあるんで、
はいはい、いや、本当に普段仕事されてて、うん、で全然その夜になってから、仕事終わってからこれをやるっていうのは、普通の人間から考えたらありえないことなんですけどね、
うん、そうですね、まあ、その辺もね、まあ実は昨日も、まあ、ちょっと 会社のちょっと、まあ、送別会とか、まあ、とある仲のいい者同士でも送別会したんですけど、まあまあ、その中で、まあ、本当に信用できる人には、まあ、もうちょっと言ってもいいかなっていうのは、うん、まあ、本来の姿で、まあ、それ言った時に、まあ、一番驚かれたのはやっぱりそのあの仕事して残業した後にまだこれがあるのかということで、やっぱりもうそれが全ては説得力なんで、まあまあまあ、その大げさに自分の言うことを言うならば、まあ、驚嘆というかね、まあ、本当に驚かれてましたね、
はい、でも言ったら現役の頃から仮面サラリーマンですよね、
はい、同じです。あ、うん、だから現役の時は自分に試合の結果を望まれ、どうでしょう、望まれましたというかね、うん、世間というか、まあ、いろんなマスコミとかは、まあ、注目してましたけど、今は僕が教える子にその注目がいってるって感じなんで、まあ、自分直ではないんですけど、間接的にはやっぱり試合現役の時かなって言われてるんで、あんまりストレスとかその体調とかよね、まあ、その あんまり変わらない、ね、
やっぱり結果出さなあかんっていう意識はあるんですか。
もちろん結果出して、結果が全てじゃないですけど、うん、やっぱり勝たないことにはね、やっぱり選手自身も悔い残るでしょうから、うん、悔いのない試合をやらすイコール、やっぱまずはやっぱ勝ちに接するじゃないですけど、うん、勝つ道理を教えるというかね、うん、技術を教えないとダメかなっていうのはあります。
まあ、ゲートワンの話になるっていうか、まあ、もう砕けた話をさせてもらえば、そうか、勝たないですよね。
そうですね、
金取ってないですよね、金を取れるミットをやりながら、全然金を取らず、よくそれがモチベーションにいきますよね。
まあ、自分仕事やってますし、まあ、どういうんですかね、格闘技は格闘技って、別の自分の中で分類を置いてるんで、まあ、あと選手の時にいろいろ僕もプロでやってましたから、まあ、いろんなファイトマネーとかいろんな待遇を、いい待遇を得ましたけども、まあ、それを逆に言うと自分で得たものを今度は企画投票会に何をできるかって言って、やっぱ選手とか技術を提供することが自分のね、まあ、責任とか責務だと思ってるんで、うん、まあ、それに関しては金銭取ってやる意味は 僕的にはないのかなっていうふうに捉えてるんで、
はあはあはあはあ、はい、いや実はね、このインタビューする前にちょっと僕も実家帰って昔の格闘技雑誌をパラパラ見て、吉高さんの記事あったかなって見てたら、ちょうどあの2度目の S カップ、
あ、はいはい、
終わった後のインタビューが家の近くで雪橋のあたりで、忘れもしない格闘技のインタビューだったんですけど、はいはいはいはい、その中で引退するんじゃないかっていう疑惑が当時出てたんですけども、それがその覆した理由として、後輩からあいつのとこ行ったらもっと強くなれるって言われるために、うん、もう一回現役やる気になりました。
そうですね、その辺はやっぱりね、まあ、自分選手 S カップで負けた後はね、まあ、自分個人的にはもう、もうすごい、責任というか絶対勝たなあかん試合で負けたんで、それはもう個人的に悔い残ってるし、まあ、やめなあかんかなと思ったんですけど、ただもっと大きく考えれば僕にできることとかやらなあかんことはないかなと思う。やっぱより自分が得たものをね、下の世代というかこれからの格闘技の世代に残していくことが大事かなと思ったんで、それで、まあ、まあその辺に気づいたって言ったらちょっと大げさですけど、うん、ああ自分もまだやらなあかんなと思って、まあ、心機一転もう一回やり直そうかなという形でね、まああいうインタビューのコメントになったんです、
うん、いや、だから今になると、あ、標速が合ってるって10年前の話なんだけども、ね、しっかりやってるんですよね。
そうですね、まあ、そういう意味でいけば、自分のことを、まあ、小学校中学校でやってる友達もいるんですけど、
うん、
生きてきた過程というか言ってきたことは全部一貫性がうまくのあるんで、まあ一応まあそういうつもりでやってるんですよね、まあ、多少崩れますけどね。
いやいや、まあ、そうやって資料を見てきたから余計思うんですけど、いやこの人頑固やなと、頑固一徹やなと。で、一旦メールのやり取りとかするじゃないですか、うん、やっぱりその筋の通り方がね尋常じゃないんですよね、放送とする意思が。それがやっぱりこう指導にも出てるのかな
と。あ、それももちろん出てますね、
うん、
やっぱ筋を通すというか一貫性というかね、うん、まあ、戦いでも何でもそうですけど、やっぱりジャブついて崩して蹴るとか、どこでとどめを刺すとか、やっぱり全部一貫性なんですね、うん、途中でどっか崩れてもダメなんで、うん、そういう意味では全てに通じるかなと。だから自分のこのまあ、言い方悪ければ頑固かなと、うん、いい意味でいけばどうですかね、有言実行というか必ずやり遂げるというか
、うん、
まあ、それは指導にもちゃんと置き換えて指導するつもりです、
ね、いやでね、そこで意外だったのが、じゃあシュートボクシングの練習会だけになるのかなと思ってたら、ここ来てる選手みんな総合の選手すごく多いんですよね。
そうですね、 まあ、まあ、総合の、まあ、その試合においてもね、打撃をしている比率っていうのは非常に多いんで、まあ、その辺もまあうまく一致したのもありますし、まあ、僕的にはもう自分が得た打撃であれば、あの自分の打撃を学びたいであれば、もう総合からってキック、シュートボクシングを問わず、誰でも完結するのが自分の責務かなというふうに捉えてるんで、全くそういうふうにこうシュートボクシングだけとかは捉えてないです、はい、
なんでこんな子になったんですか。
まあ、そもそもたまたま一緒に練習した子が初めは総合の子が多かったっていうのもありますけど、まあね、あのいろいろとその、まあ、いろんな会場とか行った時に、まあ、総合の、ね、方で、まあ、そのこういう選手どうやとかいうのから、まあ、そこから、まあ、だんだんこう口コミで増えていったとかね、まあ、そんな感じですかね。それでだんだんだんだん総合的には増えていったっていうのもありますけど、
ね、それでついに今回は総合格闘技におけるだけっていう教則 DVD を出すことになった。あれ、吉高さんって言ったら打撃の教則本が出て当然なのに総合からかと思ったんですけど、
うん、そうですね、まあ、あのもう自分があの世に提供できるもんであれば、あの世間が望むものであれば、うん、何でもいいかなと、まあ、ちょっといい加減じゃないですけどもまあ、自分が世間が求めているものは今がそれなのかなという形なんで、うん、まずはじゃあ総合の打撃でも、まあ、あの打撃しか教えられないですけども、うん、まあ、そこから入ろうかなと思ったんで。
実際ね、効果出てる選手いますからね
まあそういうところでもありがたいです。
2人チャンピオンが出てます、はい、実際それは2人に今意見を聞いたんですけど、やっぱり吉川さんが関わる前っていうのはみんなが悪いようだ、
はい、
いいんですよね。それがたった2年でこんな変わるっていう、うん、
そうですね、はい、まあ、まあたった2年ですけど、うん、僕にしてみればあの一生懸命必死の2年だったんで、うん、まあ意外結構長かったっていう気もあるんですけ
ど、はい、意外に長かった。
そうですね、やっぱり毎週毎週やっぱりその気持ち込めて教えますんで、
そうですね、う
ん、まあ指導終わった後はもう当然クタクタになりますし、はいはいはい、あれですけども、
ね、深夜までですね、うん、で金曜土曜っていやサラリーマンでいや遊びたい時間でもあるし、吉高さんの家族も
ありますね、
はい、ね、家族変な話文句出ないですか。
まあその辺はやっぱり、うまくその時間を捻出して、休みとかいろんなところで対応しますんで、
ね、
そういう、そういう意味でやっぱりサービスするんで、だからそういうのを含めれば、うん、自分の時間とか休む時間とかぼーっとする時間っていうのはやっぱり現役の時、まあ、19歳から現役ですけど、うん、今、まあ、39でもうすぐ40ですけど、うん、20年ないですね、一度もないです、
はい、
で眠れなかったとかもないです、
はい、
睡眠いつも3時間半から4時間なんで全くないです。
超人じゃないですか。
いえいえ、そんなそんな、まあまあ、
ね、え酒飲みに行きたいなとかちょっと映画見たいなとか全然ないです。
ないですね、
シャバッケは
ないですね
まだ全然現役ですね。
いえいえ、そんなそんな、
いや錠剤洗浄って今ほんと現役やと思うんですよ、
ね、
あそこまでなんでそう、なんで格闘技のことがあるんでしょ
う。うん、まあ、あの自分が、世間でやっぱ自分というものを一番存在価値というかね、表現できるものが手段がこれしかなかったのも一つですけども、うん、やっぱ一旦ね、ちょっと言い方あれですけども、うん、まあ、ちょっとかっこよすぎますけど、男が一旦決めればそれを貫く、僕はこれが自分の中で美学なんで、
はいはい、
まあ、あと父親からも一回言ったことは必ず実践せえってことを、ね、ずっとちっちゃい頃から言われてるんで、まあ、親父というか、まあ、母親もそうですけども、あと教育はすごく厳しかったんでね、で一回言ったことは絶対通さないと、もうそれぶん殴られるで済まなかったんで、まあ、そういう育ちも影響してると思いますね。はい、両親は本当に厳しかった。今まで僕に褒めたことは一度もないですし、今一度もないんですよ。褒めたことようやったってもないですし、何かですまんとか謝ったこともないです。全部当たり前、持ってやらなきゃそれしかないです。そういう家で、まあ39、まあ、結婚するまで30年育ってますし、まあ、今も30年です。未だに怒られてばっかりですよね。褒められたこと一度もなしです。
吉高家イズムで、吉高家じゃないんですけど、本名は違いますよね。
ええ、
うん、聞いちゃっていいんでしたっけ。
いや、これは
これアウトですね。家、イズムで、
はい、
が受け継がれちゃったわけです、
はい、
いや
驚いたんですで今回ね、はい、その DVD の内容なんですけれども、はい、まあ言ってみれば往々の人たちがこうやって梱包したことによって偶然とは言う偶然って言っていいんですか。
そうですね、
来ちゃって、
はい、
うん、環境が、
ええ、もう本当に偶然ですね。もうあのなんかあの土鍋にいろんなものぶっ込んで、うん、競争というか DVD のそれが出来上がったっていう形なんで、はいはい、まさに本当偶然ですね。
チーム吉高4年間の一つの成果みたいな感じ。
そうですね、そういう意味では問われますし、うん、まあ、どういうことをやってきたか、どういう技術というか、ね、どういう指導をやってきたっていうやっぱ過程を、うん、まあ、世間に初めて公開、ね、あのできるチャンスをいただいたかなという意味で、まあ、あの自分が非常にいい意味で捉えてますけども、
うん、
まあ、ただまあ、他のもインタビューであったかどうかはちょっとわからないですけども、うん、まあ、僕らここまで学んでこの遅い時間に学びに来てて、うん、練習始め来るのも、うん、いろんなこの、ね、壁とかいろんなあって、うん、やっと来れたのに、それをパッとこう外に提供するのはちょっと納得いかないみたいなことをね、まあ、あの DVD の撮影の時に言ってたんで、
はいはい、
まあまあそれもそうやなと思いながら、まあ、ただやっぱりね、うん、僕的にはまあそういうちっちゃくこだわらずに、
うん、
僕敵はやっぱり敵と言うとは失礼ですけど、うん、大きく世界と戦いたいので、
はいはい、
日本だけじゃなくて、日本人にはもう全部技術提供して、それで一回トーナメントならもう一回入れましょうと、
うん、
でいい選手抜粋してというか出てきて、それでまあ世界的にもね、日本人は強いんだって、やっぱりちょっとそういう変なところに行っちゃいますけど、うん、まあ、日本人はこう強いんだっていうところ見せたいところもあるので、
ある意味そうですよね。吉高さん自体が S カップで、
はい、
吉高潰しのトーナメントと言われたら打ち抜いて、
懐かしいですね、
で最後はラモンデッカー、
はい、
やっぱり世界と戦ってきたという軸がそこに出てるのかもしれないですね、
は
い、
それはありますね、まあ、あの時もいろんな意味でね、もう抽選から、うん、まあ、ちょっとどこまでちょっと言えるかわからないですけども、あのトーナメントもうちの場合本当のマジ抽選なんで、
はいはい、
全くくじもマスコミが全部引くとか誰と当たるかわからないことでやってましたし、まあ、あと対戦相手もネームバリューよりもやっぱりできるだけこの強い選手を呼ぼうという、ね、誰が一番強いか決めようという形で、今から考えれば工業的には少しうーんっていうところもあるかもわからないですけど、そういう意味ではやっぱり
ぶっちゃけマニアックでしたね。
そうですね、ぶっちゃけ本当にマニアックで、まあ、工業的にはどうなるかわからないですけども、うん、まあ、でもそういう強い中でやってきたのがやっぱりあれですね、自分にとっては今こう指導するね、
うん、
技術 この源になったというか、
まあ、2回目の S カップも取ってたら逆にその悔しさっていうのはなかったのかもしれないですけど、
そうですね、まあ、2回目も準決勝で、まあ、まあ超当時ヨーロッパの、ね、一番強いと言われたライアン・シムス選手が
実際優勝者
で延長、まあ、2回まで行って、はい、で結局2回でも決着つかず、まあ、3回という異例ので負けたんですけども、うん、まあまあ延長がなければ、まあ、基本的にはキック的にいけば取ろうかなというのもありますけど、うん、まあ、もうドールなんで ね仕方ないんで、うん、まあ、ただそうシムソンが優勝したんで、うん、まあ、それはちょっとの差では負けましたけど、うん、まあ、最後の精神力というかね、まあ、体格的なハンディで少し最後足払いでかかされて、それをポイントにされたんですけど、
うん、
まあ、ただ技術的には、うん、対等にできるっていうのはやっぱ自負というかね、まあ、ちょっと過信感もわからないですけど、うん、あったんで、
うん、
まあ、そういう意味では僕的には試合は負けましたけど、まあ、勝負的にはどうかやって言われたら、うん、まあ、実際シムソン2ラウンドで腹効いてたんでね、うん、まあ、後でシムソン僕にコメントしてくれましたけど、そういう意味では、まあ、勝手に自分ながら自己満足ですよ。
いい
負け惜しみですけど、まあ、僕の中では勝負は少し勝ちかなと、
うん、
まあ、でも、ね、世間的には負けですけど、はい、まあ、そういうの捉えてるんで、
その負けず嫌いがね、結局こうやって指導っていう形で、うん、ある意味引退してしまったら格闘技から足洗っちゃう人もたくさんいると思うんですよね、
うん、やっぱり格闘技というかね、シードボクシングをで終わるつもりはなかったんで、
うん、
終わった後もいろんな、まあ、競技に携わるじゃないですけど、やっぱりその昔からで言われたその武道の達人というかね、武術の達人になることを憧れて最初に入ったのが格闘技のきっかけなんで、じゃあ引退した後はそれを追いかけようと思ったので、
うん、
だからその全くそのシードボクシングのリングを降りた後に、うん、やめようとは全く思わなかったですね、
はいはい、じゃあもう次の世代を受け渡すんやと。
そうですね、はい、まあ、それプラス、まあ、自分の中で合理的な動きを検証するというかね、
はいはいはい、
まあ、自分も強くなりたいさらにっていう思いがあるんで、まあ、両方一生兼ねながらやってるつもりなんですけど、まあ、ただもうね、ご覧のようにいろんな選手、まあ、 もういっぱい試合見てくださいとかビデオもいっぱい持ってるんで、あの自分の練習の時間があんまり、まあ、嬉しいんですけどね、嬉しい夢ですけど、あのそういうところありますかね。
死ぬほどビデオ見てるじゃないです
か。見てますね、柔道、レスリング、剣道も見てますし、極真、フェンシングも見てますね。はい、
実際、まあ、吉高さんが現役降りたのが30歳、
はい、
でその後ですもんね、総合格闘技の波が割ってきた。
そうですね、まあ、その辺で言えばなんか、ね、それ もう自分 このうまくこう階段というかこうしなさいという、ね、神様のお告げだったのかな。いや、まあ、だからって言って総合だけじゃないんですけど、もちろん本業の指導陣も頑張らないとダメなんですけど
いやいや、はい、もうこれからは本当に本業何かわからないようになっていきますよ。
そうですね、もう僕の中での、まあ、言うならば高越同州ですかね、あんまりこういうことばっかり使うとちょっと誤解があるんで、あんまり
いやいや、でもね、本当にそういう感じで一本筋の通った指導されてるんで、いろんな人も頼ってくると思うんですけど、
はい、そうですね、
4年間でいろんな人来たんじゃないですか。
そうですね、もう、まあ、K-1 出てる選手もそうですし、キックも全日本とかもいろんな団体問わずもそうですし、まあ、総合もそうですし、まあ、あとちょっと畑が違いますけど、ボクシングの選手も来たこともあります。
え、そうなんですか。
ありますね、
チーム選手まで。
ありますね、まあ、ちょっと、ありますね、まあ、ちょっと名前はなかなかちょっとここで明かしてないですけど、
出る人ばっかり、
まあ、著名な方も来られたこともあります
し、本当にね、僕もよく原稿で書くんですけど、政治がすごく多い世界じゃないですか、この世界って。その中でこういう垣根越えて、強くなりたいがためにある意味ちょっと政治的に難しいかもしれないっていうのを超えてくるっていう選手の気持ちもありますよね。
そうですね、だから僕はもう政治で邪魔されて練習来れない選手とかもいろいろいっぱいいますけども、うん、練習ぐらい言えないかっていうのは僕の考えなんで、
うんうん、
僕はそこをね、その練習の政治の垣根というかね、なんかその隔たりを取っ払うのは僕の役目だと思ってるんで、はいはい、まあ、もうだからもう強引でもそこはもう頑固一徹貫いていきますよ、うん、なんで練習一緒にしたらあかんねんと、
うん、
練習で勝ち負けなんかそんなこと気にしてるから強くなれないですよね、うん、そういう意味では僕はもう今後もこういうこのいろんなものを混ぜた練習会は、うん、開催していくというかね、うん、主催していくことをこうやめる気は全くないです、
うん、はい、圧力もかかったんじゃないですか。
ありますね、もう圧力は今でもいろいろあります。まあでかい圧力というか、まあ、小さい圧力で小刻みなのもありますし、うん、まあ、あと、ね、やっぱりこの世界いろいろ、ね、やっぱりそのありますから、まあ、自分の教えてるボクシングとか、まあ、キックとか、まあ、あと何 の競技でもそうですけど、うん、まあ、自分が指導したことで、まあ、成果出なかった人間が他人が指導して成果出ると、まあ、多少嫉妬はあると思うんですよ。野球でもあるって聞いてますし、
はいはい、
格闘技だけじゃなくて、人間の頃は本能というかね、
う
ん、まれかなと思うん
で、
ただそれをもう全部払拭するぐらいね、あいつのとこ行ったらこんだけようになったんやって、うん、思わせてんのはまだ思わせてないんで、
いや
ここまで思わすまで頑張りますよ、
うん、いや、チャンピオン2人出して成果が出てないって言ったら どうすりゃいいんですよ。世の指導者みんな悩みますよ。
いや、もっと作れと、もっと国出せですね、うん、頑張ります、
はい実際ね、全日本キックの小林選手も引退して初めて公開しましたけど、
はい、
来られたんですね。
そうですね、小林聡君ともやっぱり僕は現役の時にね、やっぱり2年3年ぐらいやっぱり大阪に定期的に来て、
うん、
まあ、最初は共通の知人っていうのを紹介で、うん、まあ、彼は僕の試合とかをやっぱり結構僕の試合だいぶ見てくてくれたみたいなんで、後楽園で、初め聞いた時は驚きましたけど、まあ、その辺もあって一緒に練習したいっていうのがあったんで、まあ、言われて、じゃあやりましょうかということで、
はい、
まあ、それで一緒に練習はね、長くやりましたね、は
い、それいつ頃ですか。
一番長くやったのは僕はそうですね、28から30の間ですかね。
あ、じゃあまだ現役引退する前。
そうです、
はいはい、で当時の大阪ジムで。
そうです、はい、大阪ジムですけど、まあ、ちょっと近くの近隣のキックのジムとかいろんなジムでやったりはしましたけどね、はい、いろいろと、まあ、ね、小林聡なんで外野がうるさいんで。
あ、はい、なるほどね、はい、もうその頃から政治が
ありますね。
全然でもめげないですね、そういう政治とか見えないですね、めげてるところ。
いやいや、めげたらもうまだね、やっぱり少なからず、
うん、
ストレスはたまりますけど、まあ、そういう意味でね、うん、ちょっと何度も重複しますけど、まあ、このラジオ聞かれるかどうかわからないですけど、うん、まあ、昨日は しい酒を飲ましてもらって久しぶりにちょっと酔ってしまったんで、あの全ては飛びました。
あるんですか、
はい、まあ、そういうことも僕酔っ払ったの5年に5年ぶりなんで、
はいはい、
まあたまにはいいのかな。
飲む暇もないでしょ。
そうですね、まあ、あの会社のそういうのって取っ手つけないとないんで、
は
い、まあ、1週間いつも月収に詰まってるんで、
はいはい、
もう分刻みで予定結構詰まってるんで、ね、いつも、
はいはい、
まあ、あの先週指導するのもそうですし、
うん、
まあ、あとその今後どうしたいとか相談もありますし、あとどういう形で、ね、あの辞めてから進んでいきたいとかそんなしあの相談もあるんでね、
はいはい、
ありますね。
でなおかつ仮面サラリーマンで。
そうですね、仮面サラリーマン。
仮面サラリーマン
で。どっち本業か分かんないです
ね。いやでもね、今吉田さん見たら分かんないと思うんですよ、格闘技やってたあの吉田が広めて、ある意味柔道体験に戻られて。
そうですね、今はもうポチャッとしてね、もう、まあ、会社ではあのただのデブとか言われてますからね。
そうですね、ただ、まあ、年相応の中年の、まあ、言葉あれですけど、中年のおじさんに見えてもおかしくない人がね、
まだちょうどあの逆に太ってるのがいいんだもん、あれですね。
あでも一緒にスパーリングしたらちゃんと体が動いてるのが驚きました。
その辺は見た人みんなびっくりするんだね。
ね、
大概びっくりしますね。でやっぱり無駄な動きはだいぶね、するとやっぱり、うん、あの年齢的にも体力的にも衰えてるんで、
うん、
その辺はやっぱ削りながらやると、まあ、見る人にはあの、まあ、大げさに言えば少し神秘的に映るのかなというのはね。
うん、そうですね。なんか若い選手、だから他の選手でもそうだし、菊池選手でもそうだけど。吉坂さんと向かい合ったらやっぱりちょっと多重に出ますよね、手をされてるというか、
うん、そうですね、その辺はあかもし
れない。だんだんなんかね、剣の道の達人みたいになってきてますね。
まああの自分の理想はね、剣というか、
うん、
まあで殺すとかその辺なんで、まあ、その辺に近いことをねやれればいいかなというあの思いというか、考えはあるんで、だそういう意味ではそういうのが出てきてるのかもわからないですね。
そうですね、
はい、まあ、あと剣と今言われたんであれですけども、まあ、例えば剣道で今日本で講談者といえば八段っていうのはなかなかいてないんで、
はいはい、
八段取られて20人の方のね、まあ、その体験談みたいな本買ったりとか、
はいはい、
そっちの道とかもだいぶ勉強してます。
そうですね、
はい、
現役の頃もインタビューで宮本武蔵の話が出たり、はい、結構、
はい、武蔵も野球もそうですし、千葉周作ですよ、あとは塚原美玲とか、まあ、いろんなことを勉強しましたかね、いろんな意味で、はい、
ある意味だから今も現役試合はしないけど、うん、本当に全然現役なんだなって思います。
まあそういうふうに捉えてもらえればありがたいですけど、うん、まあ今でもそのスパーリングとかね、いろんな意味で負けると悔しいんで、
う
ん、はい、まあ例えば、まあ、総合の選手いっぱいいるんで、
うんうん、
金谷さんももちろんたまにはやります。
やるんすか。
やります、やります。
まあまあ、痛いな。
まあ、まあまあ、そんなレベルは高くないですよ。まあまあ、そこそこ。
でも以前柔道とかやられてたでしょ。
そうですね、あんまりそんなに、うん、まあ、それもチャンピオンクラスでやったらちょっとダメですけど、
うん、
まあ、アマチュアグルの選手ぐらいは全然やられることはないんだけど、
はいはいはい、10年早かったらもしかしたら総合もやってたんじゃないですか。
ありえる話ですね。
ねえ、
十分あります。多分絶対こっち来てるかもしれないです、ね、
はいはいはい、
僕基本的にはルールの制限ない方がいいんで。
ああ、はい、なるほどな。ね、現役の頃はね、いろいろ平さんが総合行きかけたりして、どっちかっていうと砦を守る側だったんですけど、
はい、
今や砦を壊す側かもしれない
です、ね、そうですね、まあ、ただ、ご覧のようにね、
うん、
やってることはシュートボクシングの練習全くそのものなんで、
はいはい、
ただフォームとかいろんな意味では変えますけどね、見てもちょっと工夫はしますけど、軸はやっぱ基軸はシュートボクシングの練習なんで、
うん、
そういう意味では一貫性を貫いてるかな。ただそのシュートボクシングと、ね、やっ培ったものがこんだけいろんなことをね、ちょっと応用すればこんだけ変えれるんやっていう意味で、まあ、ちょっとその現役の時のね、まあ、いろんな砦を守るから今ちょっと外れてるかもわからないですけど、うん、僕的には砦守ってるつもりなんですよ。
あ、シュートボクシングがこれだけ通用するぞと、
ええ、いや通じますね。打撃と投げありなんで、うん、だからやっぱ重心も当然低くないとダメですし、
うん、
当然打った後脇刺されるとか怖いんでね、
うん、
いろんなことも含めて、うん、もう本当にそのものなんですね。
あ、シュートボクシングの遺伝子であり吉高遺伝子でありっていうのも一つである、
はい、ええ、だからそういう意味ではものすごく今自分が指導するとか、
うん、
自分の武術というか技術を追求するにあたっても、
うん、
もう多大な影響下だって当たり前ですけどね、
うん、
もうだから僕の塾はやっぱりそのシュートボクシングで11年現役やって、まあ、当時ヨーロッパの選手とかタイの選手いっぱいやらせてもらいましたけど、うん、まあ、対戦相手だけはね本当に自信あるんでやっとですね、だからその辺で培ったものってすごいでかいですよね、
うん、じゃあ全日本中の悩める格闘家よと、俺のとこ頼ってこいよという感じですか。
そうですね、あの相談を受ければ来るもの拒まず去るもの追わず僕のモットーなんで、ただしあの本当に強くなりたいとか、うん、一生懸命やるっていうね、うん、気持ちで来ることであれ方であれば大歓迎です、うん、
分かりました。皆さん悩んでる方があったらぜひ吉高道場の扉を叩いてみてください。あと順番は逆になってしまうかもしれないですけど、もう常設道場持ってもいいんじゃないですか。
あ、いや全くその気はないですね。はいですね。
そうなんです。
常設持つとやっぱりその当然ね、あの、うん、道場の家賃とかやっぱ経営のこと考えないとダメなんで、
うん、
経営を考えると指導に雑念が入りますね。だから絶対できないです。
商売しちゃダメ。
ダメです。すると僕こんなクソカスにポケとかアホとか言えないですね。まあ、どう僕団体問わず何をやってんねんこれあかんそれダメとかも言いますからね、
はいはい、
お客さん意識全くないです。あのどこの団体の子でも、
はいはい、
それがあの道場経営になるとやっぱり客意識はありますよね、
はいはいはい、
お客様ですね。だからそういう意味で自分が、まあ、まあ仕事で経営やってるんでそういう意味ではあの数字にはすごくシビアなんで、まあ、シビアになることは間違いないんでね、
はいはい、
そういう意味ではちょっと、うん、自分には常設は無理かなと。
サマエル道場、
そうですね、うん、今後もそういう意味であのこういう形で続けていければなと、
はい
はい、思ってます。
うちもうちの番組もね、事務所で収録しない外でばっかり収録してるサマエル番組ですね。同じ道を
うまく合致してると思います、
というわけでなかなか貴重なインタビューが、収録できたなと思うんですけれども、やっぱりその吉高博文という選手のその独特の頑固さというか芯の強さみたいなものがじっくり伝わった、自分で言うのもなんですけどもいいインタビューになったなと、まあ、やっぱり対象がいいからなんだと思うんですけれども本当に面白いインタビューだったなと思います。まあね、特にそのコメントの中で印象に残ったのは、まあ、あの試合の現役は離れても格闘技自体は達人の道を目指して始めたので、まあ、その一生辞める気はなかったと。で実際もう家族がいてその年齢も結構上がってきてるんだけど全然現役の姿を失っていないと、格闘技に対する探求心自体も全然現役であるっていうあたりのコメントがもう非常に心に残りましたね。やっぱりその格闘技っていうのは一生追求できる道なんだっていうのは、これはもう本当に、その姿自体というのが一つのもうなんかある種のアイコンというかモデルというか美しいものを感じますし、これからもその弟子を育てていく、道を通して我々はその吉高さんの姿に触れていくことができるという意味では、なんかもっとチーム吉高の将来っていうのを見続けていきたいなみたいな気持ちにもなりました。さて、まあその中で語られています例のその完全総合格闘技完全打撃技術という例の DVD なんですけれども、どういう内容なのかというのをもう一歩踏み込んで、コメントしていただきました。まあ、ある意味もう CM として聞いていただいてもいいと思うんですけれども、これもね、なかなか興味深いというか、本質的に何を伝えたかったのか、そして選手養成で何で成功してきているのかということ自体がここの中で伝わって、非常に面白いコメントになっていると思うので、もう少し聞いてみてください。で、実際その、まあ、吉高流五輪の書の第一巻なんですけども、はい、その DVD の内容なんですけども、どういう内容なんですか。
いや、まあ、五輪の書というのはちょっと大げさなんですけども、
うん、
まあ、総合に競技における、
うん、
まあ、打撃ですね。今総合の選手って打撃を学びに行くところっていうのはボクシングとかキックボクシング、まあ、もしくはムエタイとかね、
うん、
もしくは空手というようにある、まあ、そういう技術を応用しようとしてやってますけど、
はい、
総合格闘技ってやっぱり当然よりあるグローブというかグローブ小さいですし、
はい、
で、あの距離も違いますし、はいはい、あとまあ体型もあの組み合わせしたいなんで非常に引く力が強いとかね、
うん、
まあ、そういう意味で打ち方はね、今のあるそのキックとかボクシングの打ち方でいけば、うん、若干ちょっとね、あの通じないところいっぱいあるんですよね。
ですよね。で
その点をあのうまく補正して総合チックというか、うん、チックだと失礼ですけど総合で、うん、通じるような打撃に、まあ、自分的にいろんなことを研究して、うん、いろんな選手実際に生で見たりとか練習会で試したりして、
はい、
で得たものを、まあ、あの得て培ったものを、まあ、DVD とかね、そういう技術的に公開したいなというのが、うん、まあ、あるんですけど、
そうですね。で、ある意味でそのシュートボクシングの進化系って話はさっき出てましたけども、その成果として総合格闘技もこんなに応用できるよと、
うん、
実際そうですよ。投げがあるだけでバランスが崩れるし、総合にかなり近い部分が出てきますもん
ね、はい、
ただ単にその嫌なファンの感覚からすれば、シュートボクシングと投げがあるキックボクシングでどう関係があるんだ、テイクダウンして何があるわけでなしって言ってるんだけれども、その正当性みたいなのも内容になるんじゃないですか。
そうですね、やっぱ投げがあるんで、うん、当然重心が上がると投げられやすいとか崩されやすいんで、
うん、
やっぱね、全ての格闘技やっぱり重心ですよね、
うん、
武術というかね、重心が上がれば絶対その時点で終わりなんで、
うん、
まあ、そういう意味でそれを補正するという意味で投げやりは本当に素晴らしい競技なんですよ。ただ、はい、その辺がうまくね、今ちょっと伝わってないところがあるんで、まあ、そういう意味でも素晴らしい競技なんだというもう一度再認識というかね、まあ、より認識させるためにも僕がこうやって世に出ていくことは大事だなと、
そうですね、
はい、思ってます。
逆にチーム下でこうやって教わって総合にも少しラインがあるような人たちが入ってきたら、どんどん総合選手たちもシュートボクシングが上がってきたらもっと強くなれるよってこと
ですか。そうですね、まあ、実際にあのアマチュアシュートボクシングではそういう現象が起こりつつありますし、まあ、僕はそういう先駆けじゃないですけど、
はいはい、
そういうふうにやっていきたいなとは思ってますね、はい、
じゃあシーザー武史が作り、吉高博夢がこう変化させた遺伝子っていうのが総合へ流れ込んでるんだけど、逆流してこいよと。
そうですね、
うん、
いう思いもありますね、
うん、
はい、まあ、ただ それだけじゃないですけど、
うん、
まあ、うまくそういう形でね、うん、変わっていければいいのかなという気持ちはあります。
引っかかるかもしれないですね。でも実際、うん、投げがあってポイントですごくゲーム的な競技なのかなと思いがちなんですけどね、
うん、やっぱりその技術をまだ生かしきれてない選手がやっぱり多いんで、
はい、
まあ、そこはやっぱりうまく補正してあれば本当に KO も多くなるとか、うん、素晴らしいパンチを打てるとかね、
はいはい、
今までのその今のキックではないものがやっぱり出せると思うんで、うん、
はい、
やっぱりうまくね、まあ、今回のこの DVD というかね、うん、教則でうまく、その辺もうまく理論的に説明してますし、
うん、
見てもらえばその辺も分かると思うんですけど、
はい、あとここが売りですよ、こんなこと教えてますってなります。
一番の売りはね、やっぱり総合の選手も、まあ、キックの、うん、いろんなボクシングの選手もそうですけど、うん、どうやったらパンチをかわせるかっていうね、
はいはい、
ディフェンス能力ですね、
うん、
ディフェンスっていうのは反射 神経だけじゃないですね、
うん、
まあ、それはどうすれば避けれるか、どうすればかわせるか、
うん、
どういう練習が一番その源なんですよっていう、うん、そこをやっぱうまくその DVD で、
うん、
コメントしますので、
はいはい、
その辺をうまく聞いてもらえれば必ずディフェンス能力は上がると思います。
はいはい、やっぱりこれはやる人向けの DVD ですか、それとも見る人向けの DVD？
やる人もそうですし、見る人も、
うん、
重心が浮いてるなとか、例えばここをこう打ったら効くのになんでこの選手は打たないのか、この選手だから伸びないんだという意味で、
うん、
やる人もそうですけど見る人の目も与える DVD だと思ってるん で、
そう
ですね、僕はね、やる人以上に見る試合を見てる人とか、
うん、
一般の方に、
うん、
見てほしいなという思いで作ってるところは多々あるんで、
うん、
だからね、ぜひね、難しくないんで、うん、見れば、ああこういうことでこういう理屈でパンチってこうなんだなって、うん、より分かりやすく説明してるところがあるんで、まあ、その辺も含めて見てもらえればなと思います。
そうですね、サッカーでも野球でもうんちく語れたら楽しいですもんね。
そうですね、ええ、やっぱりね、技術はね、やっぱり例えばムエタイなんか、うん、まあ、賭けでなんでもみんな結構お客さん必死ですけど、
うん、
技術分かってるんでね、
うん、
だからやっぱり違いますよね、声援の仕方から何から全てが、
うん、そうですね、1ラウンド2ラウンド流してるぞっていうのもあるし、
ええ、
うん、
だからその辺があるし、まあ、レフリーが変にジャッジしようなものなら、
うん、
もうその試合本当にもうノーコンテストというかなりそうなぐらいの勢いがあるんで、
うん、
まあ、それだけやっぱり目を肥やしたいですね、いろんな意味で、
はい、それがメジャー競技の道ですもんね。
そうですね、はい、僕はまあそういうふうに競技者というかやる側もしくは、
うん、
見る側両方に伝えればな、まあ、ちょっとね非常にこの、うん、いい表現ばっかりだと、
でも、まあ いや、いい表現でやってもらって、はい、みんな分かってくれば、変な話ですけど、格闘技の民度が上がるのかなと思うんですよ、僕なんかの技術分かってるとは言い難いんですけど、もっとどんどんそれが分かってくることで楽しみ方も変わるし、なんて言うんだろう、もっと志の高い観客が作れるのかなと思うんで、ぜひ、ファンの人たち、はい、見るファンの人たちがぜひこのビデオ買ってほしいなと思ったりする、
はいはい、
ワウトレビューで買っていただきましたら吉高さんのサインが漏れなくついてきますので、
はい、
本当か、
いやいや、もう何枚でも貸してもらいます
本当に今 OK が出ましたんで、はい、私の誰事から出ましたけれどもバートレビューで、じゃあ予約してくれた人に特典のサインつけましょう、
はい、
また睡眠時間削ってしまうかもしれませんけれども、
OK、です
ぜひよろしくお願いします、
はい、
じゃあみんな予約してくださいね、
はい、
これはすごいビッグな情報ですね
いいそんな、はい、もう10年前の選手なんでサインしても価値があるかどうか分かんないですよ
じゃあ、嫌な人は嫌って岡園にしてくれとか中倉にしてくれとかって、
その3人のうちで一応リクエストに応じますんで、
あ、じゃあ本当にそれで募集しますよ、
はい、全然 OK です、
あ、
2人にも書かせますんで、
はい、ということでですね、コメントの最後の中で、僕はその予約に特典をつけてもらうという非常にいいコメントを引き継いだしてはいるんですが、ご存知の通りこうやって3ヶ月放置してしまいましたんで、全くこの公約が果たせなかったわけですが、現在もう販売してしまっているというか20日に発売になりましたので、すでにもううちで予約してバートレビューで予約してくださった皆さんとお手元に届いちゃってると思うんですけれども、ここはその私が非常にちょんぼしましたんで、ご希望の方ありましたら、追加で吉高さんにもうねだってというか、僕これ不義理してるんでね、頼むのもなんだと思うんですけども、もうお願いしてですね、サインはいただいてきますので、メール皆さんにそのメールとか住所とか教わってますので、何言ってんだよいだと、ちゃんと俺はサイン欲しいぞという方は、こちらからもお問い合わせのメール出しますんで、すいませんけども、ご希望の岡園選手なのか、それとも中倉選手なのか、吉高さんなのか、三人連名か、いろいろあると思うんですけれども、その辺のご希望を、メールで聞きたいと思います。で、これから、どうしようかなと思ってる読者、リスナーの方々も多いと思うんですけども、皆さんにもこれ僕がもう責任持ってお願いしまして、土下座してでもいただいてまいりますので、どんどんご応募ください。で、どんどん買ってあげてください。ですね、この DVD 本当にもう内容的には非常に充実したものであるということはもう保証付きですんで、ぜひぜひ、ここにを、サイン付きは特典はもう必ず私が体を張ってるではないですけど、ぶん殴られたら吹っ飛んじゃいますけども、なんとか、努力して、ゲットしてきますんで、予約特典ではございません、購入特典とさせていただきます、当面、無期限で、とにかくこれをベストセラーにしようと、総合格闘技のその見る人たちにも総合ファンにもプライドファン、ヒーローズファン、シュートファン、パンクラスファン、いろいろいらっしゃると思いますけども、すべての格闘技ファンに向けて、これを見ていただける値打ちはあるんじゃないかと、やる人だけではなく、見るファンのための DVD になっておりますんで、もううちでは強力にプッシュしていきたいと思っております。でですね、後半は、この DVD ビデオに実際に出演もしております、中倉選手と、岡園選手の、出演しての感想とですね、それから、まあ、彼ら自体がチーム吉高へ参加して、どういうものを得てっていう、彼らの経験みたいなものをちょっと語ってもらっておりますんで、後半戦はそれを聞いていただきたいと思います。